はい、今日はマタイの2章の13節から23節を読んでもらいました。この話は、イエス様が生まれた時に3つの宝物を持ってきたある人たちが帰った後の話ですけど、さあその人たちは誰だったでしょうか。
The three wise men.
東方の博士。
東方の博士？あれ、あの三人の博士って言いますけど、本当に三人おったんかいね。
わからん。
そうですね。わからんです。聖書には書いてない。じゃあなんで三人ちみんな思っとんやろか。
だって三つ宝物があるから。
そう、三つの宝物を持ってきたんで、三つやないかって言ってから、あの三人やないかって思っとる人が多いんですね。でも三人かどうかはわからん。でとにかくこの博士たちが、まずユダヤの地に来た時にヘロデ王様のところに行って、今度生まれた新しい王様はどこにいますかって言って聞いたよね。そしたら、ヘロデ王様はどうしたんやったかね。その時は
怒った。
いきなり怒ったんかね。
いやでもちょっと不安になって、
で
その子を殺そうという計画を立てて、東方の博士たちにどこにいるかを教えて、で見つかったら教えてください、私も拝みに行きたいのですって言って殺そうと。
殺そうと思ったんやけど、殺してやるって言わずに、見つかったら拝みに行きたい件教えてって言ったよね。これ嘘言ったんですね。嘘言った。それで、博士たちはそんなことを知らないから、あ、分かりました、じゃ あの帰りがけによってお知らせしますねって言って行きました。そしてイエス様に、を探して行ったら、どうやったんかね、見つかったんやったかね、
うん、
見つかったよね。どうやって見つかったんやったかね。
星、
星がどうなったんやったかね。
馬小屋の上で、
そうやね、星がイエス様がおったところの上にとどまって輝いた力を取ったんですね。それでわすごい、あの星やんって言って、この博士たちは喜んでそこに行きました。そしてイエス様に会って、イエス様を拝んで宝物をプレゼントして、そして帰っていきました、ね、でここで一つ、知ってほしいことがあるね。それは何か。よくイエス様、赤ちゃん生まれたてのイエス様があの馬小屋で、ね、寝ています。そしてヨセフとマリアがこうしてね、優しそうに見つめている絵があります。でそこに羊飼いたちと、ね、羊飼いたちが拝みに来てる。それからこの博士たちも一緒にその場に拝みに来てる。そういう絵がよくあります。それは正しいでしょうか、正しくないでしょうか。ブーなん、なんでブーなん。
博士が
後で来た。どのぐらい後で来たか分かる人。
イエス様が、3歳
の。イエス様3歳やった。
0歳。
2年後ぐらい。
1、2年
ぐらい。いろいろ言うな。いろいろ言うたら全部当たるよね。
だって行ってから帰ってから2歳ぐらい。
そうよね。で実はですね、今日のところをよく読んでみるとすごいヒントがある。でそれから分かることは、博士たちがイエス様を拝みに来た時はもうイエス様は2歳ぐらいなっとった、ね、2歳までなっとったかどうか分からんけど、まあ、そのぐらいなっとったんやないかっていう感じです。なんで分かるかっていうと、あのヘロデ王様が恐ろしい命令を出したよね。どんな命令。
2
歳以下の男の子を全員殺してしまえって、むちゃくちゃなこと言うね。たまらんやろ、ね、今で言ったら例えば戸端、まあ、ここは小倉なんで、小倉の2歳以下の男の子をみんな殺してしまえとか言うたらどうする。ちょっとたまらんやろ、ね、でそういう、めちゃくちゃな命令を出したのがこのヘロデ王様でした。で2歳以下って言ったのにはちゃんと意味があって、イエス様も2歳以下やったんやないかっていうふうにこう分かったよね、この人はね。それで、そういうふうに言った。ですから今日みんなに知ってほしいのは、博士たちは羊飼いと一緒には おらんやったちことね。それから一時してもうイエス様がだいぶ大きなって歩き出しておしゃべりし始めたぐらいね、その頃に来た。もうそろそろトイレトレーニングしようかみたいなね、その頃に、来たんですよ、はい、だからあの絵を見た時に、ちょっと違うぞっていうのを知っとくとですね、これは聖書を読んでますよっていうことが分かっていいかもしれんね。でもう一つね、知ってほしいこと、イエス様はさっきも言ったよね、ただの人間ですか、ブーレブーやね。じゃあ何、神様何パーセント神様、 100% 神様で、人間は何パーセント、人間も 100% ね。で 100% 神様で 100% 人間です。
そう
でありながら 200% ではない。さあその話をしだすと、すごい深いことになるんで今日はさらっといきますけどね、だいたい100と100でなんで 200% っていう人もちょっといると思うんで、そこから言い出すとですね大変なことになる。でこのイエス様は神様です。この宇宙を作った創造主です。つまり何でも知っとる、何でもできる、いつでもどこにでも一緒におってくれる、いつでも一緒。この3つの性質ね、神様覚えとってよ。神様ってどこがどんな性質、3つ言ってください。何でも知っとる、それから何でもできる、そしていつでも一緒。これです。いい、カタカナ、カタカナね、漢字にしたら全知、ね、全部知っとうって書く。全知から全能、ね、能力の能です。全能、何でもできる。それから偏在って言います。偏っていうのは不変の変、どこにでもっていうことね。でおるということは
全然
変なんか言ってる人がいますけどね、でこの神様が赤ちゃんになってこの人間の俺たちの世界に来てくれた。で普通みんなやったら神様来てくれたよって言ったらですね、どんな風に来ると思う、こそーっと来ると思う、それともパンパラパンパンパーンって言ってから来ると思う、って言ってくると思うよね。
ケーキ担いでメリークリスマス、
ケーキ担いでメリークリスマスって言いながら来る。すごいすごいお祭り騒ぎですけどね。で普通やったらこの宇宙の作り主の神様が来てくれたって言うやったらみんなは大歓迎すると思う、それともへー知らんわって無視しとうと思う、
その人たちに大歓迎、
それ大歓迎すると思うやろ。そうやろ、もしここによイエス様生まれてくれたらさ、みんなむちゃくちゃお祝いするやろ、
行く行く
ね、思うよね。ところがこのイエス様が生まれてくれた時はちょっと様子が違ってました。今ずっと話してきたように、なんとこの時王様だったヘロデはこのイエス様のことを、なんだこいつはね、わしが王様なのに何が王様だ、ふざけるなって言ってですね、怖くなって、そして怒って殺してしまおうとした。すごくない？神様が来たのにその神様を殺してしまおうとしているんです。これ人間です。つまりもうちょっと待ってね、つまり俺たちは神様が心の中に来ようとするときに、いや神様なんかいらんわね、俺が好きなように生きていきたいんやけっていう風な考え方をしたがるんです。これ人間みんなそうです、ね、だから今日のところも王様であるヘロデが殺してしまえって言ってるっていうことは、人間はね神様に来てほしくない、本当は自分が自分の王様であり続けたい、そういう風に思ってる。これぜひ知っとってください。そしてイエス様来たのにいきなり殺されるかもしれんって、これどうよ、これ大ピンチやない？
ひど
いやろ、だってむちゃくちゃやろ、
人生最低5年はちょうだい
やろ、そう言いたいでしょ。と言って12年生きてる後期が言ってますよ皆さん。最低5年、もうだいぶ7年もオーバーしとるやねんかみたいなね。でも本当にそうです、生まれてきたんだったら生きていていいはずなんだ、ところが殺してしまえって言われた。怖いね。だからイエス様がどんな世界に来てくれたのかっていうのがこれでよくわかると思います。ものすごい大歓迎、もうイエス様もう何もせんでいいですよ、俺たちが面倒見てあげますよ、みんなでお祝いしますよって言って、ものすごい大歓迎されたかちゅうと全然逆やったよね。むしろ殺してしまえって言われる世界に来た、ね、でもイエス様はあえて、あえてっていうのはわざわざそんなところに 来てくれたんです。なんでそこまでしてくれたんかね。なんでイエス様はわざわざそんな恐ろしいところに来てくれたんやろか。
みんなを救うため、
みんなを救うためですね。ね、でイエス様はすごいところは高いところにおって、お前たち大変やのーち、ね、ちょっとこう一本こう釣り糸を下ろしてやるけん、これに捕まって上がってこいやって言って上がってくるのを待つような神様やなかったね。ね、みんながもうお互い傷つけ合ってね、自分も傷つけたりとかしてね、それでドロッドロしとる汚い恐ろしい暗い世界に自分が来てくれた。そして一緒に手を取ってね、作り主の神様のところに帰ろうやって言って、一緒に上がっていこうって言ってくれるのがイエス様、ね、で今日はイエス様が、ヨセフ、ね、あのヨセフとそれからマリア、お母さんマリア、家族で、逃げる、ね、天使のお告げ、これもね、神様がメッセージを送ってくれて、逃げなさいって言ってちゃんと守ってくれたんです、ね、そしてヘロデ王様が死んでしまうまでエジプトにいました、ね、エジプトって面白いよね。エジプトってなんか前聞いたことない、なんかの他の話があるやない、聖書に出てくる。ヨセフもそうやったね。それからあとエジプト行った人って誰やった？モーセもったね。モーセもった。だからエジプトっていうのは、ね、まさに俺たちの、俺たちが囚われてしまう、捕まってしまう世界、つまり作り主に背いてしまう、まあ聖書では罪っていう言葉を使いますよね。日本語だと、英語では sin っていうね、その sin、 罪に捕まってしまう、ガッ縛り上げられてしまう、そういう状態を表している。でイエス様もまさにその罪の世界に来てくれたよっていうのを今日はね教えてくれています、ね、でも嬉しいことに、ちゃんとヘロデ王が死んだ時にまた神様からのメッセージが来ましたね。もうあなたの命を狙っている人は死にましたよ、だから戻っていいよ。でもそのヘロデの息子、今度はアケラオっていう王様が、これまたひどい王様だから、ユダヤに戻ったらひどい目に遭わされる、だからガリラヤのナザレっていうところに行きなさいっていうふうにメッセージが来ました。すごいよね。ちゃんとイエス様を、罪の囚われてる、捕まってる状態から解放してくれた、導き出してくれた、連れ出してくれた。そして今度はちゃんと新しくどこに住んだらいいかっていうのを教えてくれます、ね、こういうふうに。で今日あと2箇所出てきたのが、旧約聖書の言葉が実現したんですよ。実現したっていうのは、旧約聖書にこうなるよっていう約束があったのがその通りになったよっていうことね。そういうことが今日2つ出てきました。そんな風にこの出来事っていうのは適当に、創造主の神様がこの時に考えついて、あ、そうこうしようって言って決めたことではなくて、もう何百年も前からこうなりますよ、あなたたちのところに送る救い主はこういう生まれ方をして、こういう目にあって、こういう風に育っていきますよっていう約束をしとったよね。でその通りになったよ。で約束通りになったっていうのを見れば、あ、これは本当にあの救い主やんっていうのがよくわかります。これがもしいきなりこの場で考えついて、ああそういえばこの人救い主にしとくわっていう風になったんだったら、どうしてこの人が救い主かどうかわからん。そうやろ、何百年も前から約束されとったことがその通りになったちゅうことで、あ、やっぱ本当なんやってわかりますね。今日の箇所もそんなところの一つです。だからイエス様は本当の救い主、そして、本当に恐ろしい、そして暗い、ね、命をつけ狙われるようなそんな世界に来てくれた。でもまさにそれは私たちが住んでる世界で、俺たちがイエス様のおらん時の心の状態そのものです。でもそこにわざわざ来てくれて、俺たちみんなを救おう、助け出そうとしてくれてますっていうのが今日のお話、ね、でしかもそれは何百年も前から約束された通りに起こったんですよ、だからこの人が救い主やんって分かるよねっていうお話。そんなすごいイエス様が生まれてくれたことをお祝いするのがクリスマスです。だから クリスマスのお祝い、もうクリスマスは終わりますね。で今度は新年になってずっといろいろ続いていきます。また1月2月3月ずっと続いて、来年の12月までクリスマスは来ません。だけどイエス様はどうなるんかね、どっか行ってしまうんですか。
まだおる、
まだおるよね。ずっと一緒におってくれるよね。で面倒見てくれるよね。だから毎日クリスマスって言ってもいいんです。毎日イエス様を一緒に乗ってくれるけんね。だからこれからも毎日ね、土曜日だけやないよ、日曜日だけやないよね、 BFF の時だけやないよ。そうやなくて毎日みんなが暮らす時ね、学校でもお家でも、だから仕事に行く時でもイエス様が一緒です。そのことをねいつも忘れないで、そしてイエス様今日もありがとうね、こんな汚い恐ろしい世界に来てくれてありがとう、この私を、この僕を救うために来てくれてありがとうって、そのことをねいつも伝えていきましょう。 OK?
はい、
OK? じゃあ、はい、最後にお祈りします。じゃあお祈り、会がお祈りする、もういいね。 OK、非常に大きく首を振っておりますね。270度ぐらい首振ってます。はい、じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます。このクリスマスにイエス様が来てくれた、そのことを本当に嬉しいですし、こうしてみんなとお祝いできることもとっても嬉しくて、感謝でいっぱいです。でもイエス様が来てくれた世界は決して楽しくて嬉しいことばっかりの世界じゃありませんでした。それが証拠にいきなりまだ小さい2歳ぐらいの時に、男の子はみんな殺してしまえ、そんな恐ろしい命令が出て本当に怖いことになってしまいました。でも私たちの心はこれと同じように、神様が、この作り主が来ようとしても、いやそんなもんいらん、そういうふうに跳ねのけてしまう、そういう恐ろしい心を持っています。イエス様どうか許してください。でもイエス様がそんな私たちのこの世界に来てくれて、そんな恐ろしい、その中にがんじがらめになっている、その状態から私たちを自由にしてあげよう、そういうふうに来てくれたこと本当に感謝します。今日もあったようにエジプトからちゃんとこの神様は、連れ戻してくれました。私たちも、このエジプトから連れ出されたイエス様についていくものにしてください。そして自分たちも、自分たちが囚われている、神様なんか知らん、そんなもんいらん、そういう思いから、自由に解き放ってもらうことができるように助けてください。まだこのイエス様を自分の心にお迎えして、本当の意味で解き放ってもらうことができていない人がもしいるならば、イエス様どうか、その人も自信を持って安心して、イエス様、私も自分、僕も、自由にしてください、そう、お願いすることができるように助けてください。またこれから毎日、年が終わり、改まって新しくなって、1年始まっていきます。その毎日もイエス様がいつも一緒でいてくれることを忘れることがないように、そしてイエス様来てくれてありがとうございます、今日も一緒にいてくれてありがとうございます、その思いでいつも暮らしていくことができるように助けてください。このお祈りを心から感謝して、イエス様の力あるお名前でお祈りします。
アーメン。 アーメン。